説教、誰を探しているのか、志戸元牧師。
主イエスキリストは、今日のところからこのヨハネ福音書の18章のところから、十字架に向かっての最後の歩みを始められます。これは福音書のいわばクライマックスにこの入っていく、最後の段階に入っていくということであります。で、4つの福音書全部すべてこの最後の場面を記しているわけでありますけれども、十字架に向かっていく、そういうところであります。十字架の場面です。ですからその4つの福音書、いろいろな共通点も書いてあるわけですけれども、またこのそれぞれの福音書において違いがあるわけであります。で、このヨハネ福音書がこの場面において一番この強調したかったことは何であるか。で、それはイエス・キリストはこの十字架につけられる前にこう捕らえられるということがあったわけですけれども、イエス・キリストは仕方なく捕らえられたのではなくて、自分の方から進んで自分を捕らえに来た者たちのところに進みゆかれたという点であります。実はこの点が他の福音書には全く記述のない、ヨハネ福音書にのみある出来事であります。書いてあることです。ですからこのヨハネ福音書はこのところをですね、特にこの場面において強調したかった点であるということができます。聖書の言葉によりますと、言葉の4節のところにですね、こう書いてありますね。18章の4節のところ、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられた、何もかも知っておられて進み出ていったと書いています。すべての事態をイエス様はよく承知していたんだということです。どういうことが起こるのかわからないというのではなくて、どういうことが自分の身に起こっていくのかということをすべて知っておられた。自分の身だけではない、弟子たちも含めてですね、どういうことがこれから展開されていくのだろうかということを、イエス様はすべて知っておられたということ。従いまして他の福音書で言いますと、この弟子の一人であったユダがですね、この先生と言ってイエス様に近づいてくる。そしてこの挨拶をしてですね、イエスに近づいて接吻してこの挨拶をした。で、そのことがつまりユダのこの裏切りですよね。これそういう目印、誰がこのイエス様なのかわからないの暗いところでですね、この茂みのところにいたというわけ、来たというわけです、いたというわけですから、わからないので、私が合図するその人を捕らえよと他の福音書では言ってるんですよ。これは我々も記憶にそれぞれあると思います。いろんな絵画にも書かれております。しかしながらこのヨハネ福音書は一切書いてないんですよ。ユダは何もしてないんですよ。何もしてないってわけではないわけですけども、そういう裏切りの接吻をしたということは一切ヨハネは書かなかった、書いていない。まさにその時に全てのことが自分の身に起こることを何もかも知っていた。そのゆえにですね、その次の言葉がイエスは進み出て誰を探しているのかと言われたと書いてます。つまりこの場面はですね、この場面のこの逮捕されていく、そしてこの十字架にこう連れられていく、つけられていくという、この場面の最初のこの逮捕の場面において、主導権を握っているのはユダではなく、あるいは周りの人たちではなくて、ここの場面を支配しているのは すべてのことを知っていたイエス・キリストご自身なのだということをヨハネ福音書は言いたいのであります。どういうふうに支配しているのか、どういうふうにこの場所をですね、この積極的に導いているのか、そのことがここに書かれているということであります。そういうイエス・キリストの姿がここに描かれている。その夜、暗闇の中で陰謀を企んで行動していたこのイエスを殺すために捕らえに来た人たちの姿があったわけです。それと全く対照的に、この陰謀を企んでいるそういう人たちと全く対照的に、ここでですね、イエス・キリストは世の光として世に来た、そのイエス・キリストのお姿、いわばこの暗闇の中でですね、いわばこの私は世の光であると言われたイエス・キリストのその存在、その権威、その力、そういうものがここにですね、表されたのだということをヨハネ福音書は言いたいようになります。この具体的にどういうふうにそれがこのなされていったかということが書いていますが、ですからこのその後のところを見ますと、9節のところにですね、こういう言葉でイエス様は書いて言われました。あなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現する。このことがこの場面において実現されようとしていたんだということです。すなわち他の福音書を見ますと、イエス様がこの捕らえられた時に慌てた弟子たちはですね、ペテロはこう切りかかったというところが、これまた来週やりますけれども、このそういうこともありますけれども、その結果ですね、結局弟子たちはみんな逃げ去ったと書いてありますよ。逃げていった。ところがここではですね、逃げたのではない、イエス様が弟子たちを逃がしてやったのだ、弟子たちを守ってやったのだ、守ったのだ、神が私に与えてくださった弟子を一人も失いませんでした、失わない、一人も滅びない、一人も挫折しないように、私が逃がしてあげた、逃がしてやった、守った、そういうことがここにおいて展開されようとしているんだということであります。つまりここにはイエス様がこの弟子たちの一人をも失いたくない、滅ぼすままにしておくことはできない、これがイエス様の御心です。このヨハネ福音書の最初の方に3章の16節、あの有名な言葉、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。御子イエス・キリストが世に遣わされたのは、一人子を信じる者が、キリストに従う者たち、キリストを信じる者たちが一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、キリストは言われましたね、言っておられます、すでに3章で。まさに御子イエス・キリストを信じる者たち、御子キリストに従う者たちのために、その一人だに失われることを望みたまわず、命を懸けて戦ってくださった、その始めがここにあるということなんですよ。もうこの時からイエス様は弟子たちのために戦ってくださっている、弟子たちが一人でも滅びることを願っておられないということ、その具体的な姿がここに展開されようとしているんだということです。ここに実は私たち信じる者たちの救いの確かさがあるんですね。我々はどんなに危ういものであるか、何も自分は元気で 何も心配なく平安で、そういう時にはイエス様を信じるということはできるかもしれない。しかし一旦病気になったり、いろいろな思いがけない災難に出会ったり、いろんな苦しい人生の状況の中に出てきた時に、一体誰が本当にキリストを信じるというものの信仰をですね、貫いていくことができるだろうか、それを持ち続けていくことができるだろうか、そこに本当にすがって、キリストに本当に信頼してですね、生きということができるだろうか。我々はですね、やっぱ危ういものですよ。今我々皆さん元気で教会に来てらっしゃいますよ。幸いなことです。もちろんいろんな問題を抱えてきてらっしゃる方もいると思います。我々みんなそうだと思います。しかしながらですね、いろいろなさまざまな困難や苦しみの中で、キリストの道から離れてしまうという、キリストを信じるという信仰などにですね、信頼を置くということから離れてしまうということもあり得るわけであります。そのサンプルがここにあるんですよ。それはユダです。今その話にちょっと行くまで前にですね、そういう弟子たちのためにですね、ユダだけではないんですよ。他の弟子たちも、先ほど申し上げたように、この困難の中であっという間にイエス様の前からいなくなったんですよ。みんな逃げてったんですよ、自分の身にかわいさのために。これが我々なんですよ。しかしイエス様はこの弟子たちを一人だに失われることを失うことを願わなかったということであります。そこに実は私たち信じる者たちのですね、キリストが私たちのために祈り、そして技をなし戦ってくださったということ、その恵みによって私たちは信仰者としてあることができる。実はここに人間が信じるんじゃなくて、キリストが私たちのために祈ってくださって行動してくださった、そして愛してくださっているという、その技の確かさの中にこそ我々の信仰があるんだということです。私たちはこのイエス・キリストの働きによって、悪の力に滅ぼされることなく、神から与えられる信仰の命に生き続けることができているんだということです。さて、時は過越の祭りです。これは春分の日の次の満月の次のに来る日が、イースターに定められた。すなわち過越の祭りというのは、の時にはいつも満月に近いわけですよね。でその過越の祭りの春分の日の次の満月のその次に来る日が、このイースターに定め、死の復活に定められた。イエス様が十字架につけたのは金曜日ですよ。そして蘇られたのが日曜日になるわけでしょう。ですからこの時は、こういうこの過越の祭りの時には、この満月に近い、そういうこの状況を、カレンダー的な意味でですね、そういう状況だったわけです。ですからその夜も暦の上では月明かりがあったと推定されます。またヨハネ福音書は、そのイエスの逮捕の場所の名前を明示していないのですね。他の福音書で我々が記憶しているのは、あ、ゲッセマネの園だねっていうことはみんな分かっていると思う。しかしヨハネ福音書にはそのことは書いてないんですよ。ただそのという言葉は出てますとだけ書いています。ゲッセマネの園、あるいはオリーブ畑というところであったということが他の福音書から分かりますよね。しかしヨハネ福音書は全くそれについて言及しないで、ゲッセマネという言葉もオリーブ畑という言葉も言及しないで、ただ何と書いてるか、名前としてキドロンの谷の向こうへ出て行かれたと書いてるんですよ。キドロンの谷、この言葉の意味は、学者の説明によりますと、暗いとか、あるいは黒いということを意味する谷で、 冬の間だけ水が流れる谷だったという説明がなされています。ですから谷ですので、やっぱりそこは暗い、あるいは黒い水がこう流れるようなですね、そういうところであったという、そういう言葉をヨハネ福音書はこう使ってるわけ、書いてるわけです。なんと象徴的な意味だろうか。暗い谷のところに向かって出て行かれたということです。暗い谷、あるいは黒い水、そういうところが流れているような場所、その谷のところにこの塀で囲まれた、そういう川が流れている、そういうところにこの塀で囲まれたオリーブ畑、このですよね、そういう園があったということです。で、そしてそれはそのいつもイエス様と弟子たちがそのイエス様の祈りの場所として、そういう場所が選ばれていた、あるいはその場所を借りていた、貸してもらっていたということですよ。まあ、善意によってですね、行為によって貸していただいていたということであります。まさにこの木の茂みがあって、この祈りには格好の場所であっただろう、誰もからもこう気がつかれないようなですね、そういうところで、ヨハネ福音書は祈りにおける苦闘というものは一切書いておりませんね。すでにもう我々がずっと今まで読んできたところの17章までにそのことは終わっているという認識があるんだろうと思います。つまりイエス・キリストにとって心は決まっていた。そして3節を読んでみますと、ユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした使役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。そう書いてで、その場所がユダによってですね、そういうその場所にいるんではないかというふうにユダは推定していたわけですけれども、それはその次の説明にありますように、その前の2節ですね、その場所をその場所、イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからだと。エルサレムのところに行った時にはその場所で祈るという、そういうことがたびたびあった。多分かつてはユダもその中にいたんだろうと思うんですよね。多分あそこに行ったならばイエス様はあそこでお祈りをして、弟子たちと一緒にお祈りをするんだろうということ、それ以外にないだろうというのがユダの推測ですよ。で、それはまさにその通りだったということなんです。そこにユダは自分が連れてきたこの人たちを導いてきたという、まさにそこにいたわけですよ。いらっしゃったわけだ。そして彼らはおのおの松明や灯火や武器を手にしていた。先ほど言ったように月明かりがあったと考えられるわけですけれども、しかし彼らはこのその場所がこの茂みの中にあることとか、あるいはやっぱり初めての人、初めてじゃないかもしれませんけど、はっきりとこいつがイエスだということを同定するためには明かりが必要だったと、はっきりと見る必要があったというようなことから、明かりとか松明とか、あるいは中には武器を持っていたもん、そこでは反乱が起こるかもしれない、暴動が起こるかもしれない、まあ争いが起こるかもしれないということを想定していた。まあ、これについては詳しく申し上げる必要はないかと思いますが、そういうことだ。ですから自分たちの光を携えてやってきた。その先頭にユダがいた。ユダについては弟子たちがこの追越しの食事をしていたときに、こういう記述が、これは13章のところですけどありました。これをこの思い起こしていただければいいと思うんですが、イエスがパン切れを浸してユダに与えた。ユダはそれを受け取ると サタンが彼の中に入った。イエスはユダにしようとしていることを今すぐにしなさいと言われた。ユダはパン切れを受け取るとすぐその食事の席を出て行った。夜であったと書いてある。13章の30節。この夜は地獄ではありません。朝とか昼とか夜という意味ではありません。ヨハネ福音書はそれはユダの心の状態を表していると思う。夜だった。もうすでにユダの心にはイエス・キリストを信頼する気持ちがなくなっていた。その心は信仰を失っていた。それを夜だったと、時は夜であったと書いてるんです。まさにそれはユダの闇を表しています。心の闇を夜という言葉で表しているのであります。すなわちこのヨハネ福音書によれば、このヨハネ福音書は初めからですね、この光と闇、あるいは光と夜というこの言葉のを使ってですね、初めからこのイエス様の存在を光として、そしてイエス様の存在を否定したり、あるいはそこに従わない人間の姿を闇として描いてきたわけであります。例えば一章の初めのところにもこういう言葉がありました。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解できなかった。かつての訳は、闇は光に勝利できなかった、勝たなかったという言葉があります。あるいは八章にも、私は世の光である、私に従う者は闇の中を歩かず命の光を持つという言葉。あるいは十二章のところにも、暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからないという言葉があります。自分がこれからどこに向かっていくのかわからなかった。ユダもですね、実は自分の考えはあったと思うんですよ。しかし自分のその選び、自分が行動したそのキリストから離れて、そして自分の考えや自分の知恵によって行動していく、その先に何があるのか、そこまではユダはですね、考えていなかったか、あるいはそこまでは思いつかなかった、あるいは楽天的に考えていたかもしれない。しかし聖書は言うのです。主イエスを離れた時、人間は自分の持っている知恵や力を頼りにしてしか生きていくことができなかった。自分がこれからどこに向かっていくのかわからなかった。ユダも同じだった。イエス・キリストから離れてしまうならば、その行き先は闇であり、絶望であり、死である。神なき人間のたどり着く、それが最後のところなんだと。そのことを聖書は、ヨハネ福音書は初めから言って語ってきたわけであります。私は世の光である、私に従う者は闇の中を歩かず命の光を持つ。ですから暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の異なるうちなるために、光のあるうちに光を信じなさい。そういう言葉がこの十二章にも書いてある。これらの闇の力に対して主イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられた。そして自分の方から進み出て、誰を探しているのかと言われたと書いてます。誰を探しているのか。彼らはナザレのイエスだと答えた。 その時イエスは私であると、そう言われた。まさか彼らは自分たちの探している人物が自分の方から進み出てくるとは思わなかったに違いありません。私である、私はここにいる、私だと、この短い言葉の中に、イエスのこの言葉の中に、この場を支配している神の子キリストの権威と力が満ち溢れているのであります。それが6節がそのことを説明しています。6節にはこう書いてある。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた、そう書いてある。この地に倒れたっていうこの言葉もですね、他の聖書にも実は同じような表現がなされているところがあります。旧約聖書の例えばこのダニエルという預言者がいたんですけれども、このダニエルという預言者もある時ですね、チグリス川のほとりにこう立ってですね、目を上げてみると一人の麻の衣を着て純金の帯を締めて立っている一人の人物にこう幻でしょうかね、こう見るわけなんです。で、体は宝石のようで、まあ、輝いて、顔は稲妻のように、目は松明の炎のように、腕と足は磨かれた青銅のように、話す声は大群衆の声のようであった。その壮大な幻をダニエルは眺めた。その時自分には力が抜けていき、姿は変わり果てて打ちのめされて気力を失ってしまった。その人の話す声を声が聞こえてきたけれども、私は聞きながら意識を失い地に倒れた、そう書いてます。つまりこれはダニエルが見たその幻なんですけれども、まさにそれはこの神ご自身の啓示に出会ってですね、自分はその光り輝くそういう姿を見ながら、声を聞きながら、その結果地に倒れてしまったというふうに書いてある。あるいは我々が知っている新約聖書においてはどうだろうか。あのパウロが以前にはサウルと言った。ダマスコ途上に行くときに強い光に彼は打たれる。突然打たれる。キリスト者を迫害しようとして行くと。そしてサウルサウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。突然天からの光が彼の周囲を巡り照らした。彼はサウルは地に倒れたと書いてます。まさにこの地に倒れたっていうのはどういうことかっていうと、それはその人間を超えるこの神ご自身の啓示にですね、神が自分に権限された時に、その時の人間の姿、まさにもうそこに立ってられない、もう地に倒れたというふうに聖書は書いてるんです。ですから神に出会った時の人間の現実を表す言葉として、地に倒れた、まさにその言葉が彼らは後ずさりして地に倒れたという言葉になっているわけであります。そしてここで決定的なものはイエス様が言われた私であるという言葉であります。この言葉は聖書の中で神ご自身を表すときに用いられる言葉であると、これについては何回もここでもお話ししてまいりました。私はあるというものだ。これ先ほど、出エジプト記の第3章を読んでもらったわけですけど、神様の名前は何て言うんですか。その時に神が答えた。私はあるというものだ。私はあったとか、これからあるだろうとかっていうんじゃないんですよ。私はあると、ここに今いる、永遠の今と今、永遠にここにあり続ける、い続ける、神はそういう方なんだという意味で、私はあるという名前なんだと神はご自分を言われたということです。2000年前の話じゃないんですよ。 神はここに今います。これが我々のと神がやっぱり出会うということだと思うんです。ここにいますでなければ出会わないですよね。これからなのかかつてなのか、そんなことは関係ありません。それでは関係はなくなってしまいますよ。今ここで、ここに今生きている私たちに今ここで出会ってくださる神、そのことを聖書は言いたいのであります。そのところでこのイエス様は私である、私はここにいるという言葉としてここに使われたのだと。このヨハネ福音書においても、例えばこの私は命のパンである、あるいは私は良い羊飼いである、あるいは私はよみがえりである、命であるという言葉がイエス様は繰り返しいろんな言葉で表現で語られましたけれども、主イエスがこのような言い方をされるときに、それは世の光のようなものであるとか、比喩的なですね、世の光のようなものであると言って言ったんじゃないんですね。世の終わりに私たちが会うはずの神として、主イエスが今ここで世の光であると言われた、今ここで直面している、私は永遠に神として今ここにいる、そのことを言い表すためにイエス様は私はここにいる、私は私であるという言葉を使ったということです。ですからこの言葉によってイエス様は私は神としてここにいるというふうに言ったんです。だから彼らは後ずさりして地に倒れたということだということです。彼らが持っていた松明の光や、あるいは灯火、武器、そういうものをすべて圧倒する神の権限が、そういうものをすべて圧倒してですね、ここには世の光であるキリストがいます、そのことを明確に示されたということです。ですからこのオリーブの多分林の中にあったと、あの場面を考えますとですね、何かこの暗がかりがあったと思うんですけど、多分ここには神の栄光が表されていたということであります。そしてキリストがそれを確かめるように、あなた方は誰を探しているのかともう一度聞きます。ナザレのイエスだと彼らは答えた。彼らはナザレのイエスだけを殺せばよかった。しかしこのイエスがキリストとして神から使わされた神の独り子であるということを彼らは知らなかった。このナザレのイエスが十字架につけられ、そしてよみがえるべき、そういう方であるということを知らなかった。そしてイエスは言われた。私を探しているならばこの人々は去らせなさい。それは神があなたが私に与えてくださった人々を一人も失いませんでしたという言葉、言われたイエスの言葉が実現するためであった。少し前のこの17章の12節ですかね、右のページ、ちょっと右のページのところに書いてあると思いますが、17章の12節のところに、私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆をによって彼らを守りました。私が保護したので滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。そういうことも書いてます。他にも引用することができますけれども、神様が自分に与えてくださった弟子たちを一人も失わないで終わりの日に復活させることだ。まさに大事なことは、神は人間の滅びを願っておられない、それが神の御心なのだということをこの弟子たちにおいても表そうとした。あの放蕩息子に対してイエス様は何と言った。あの放蕩の散々放蕩して帰ってきた弟、いなくなっていたのに見つかった。そしてこの放蕩息子を 守ってやったじゃないですか。いろんな批判があり、非難されましたね。お兄さんからも非難された。しかしイエス様はこの放蕩息子の滅びを願わなかったということですよ。あるいは 100匹の羊を持っている人が1匹を見失ったならば、99匹を野原に残しておいて見失った1匹を見つけるまで探し回らないだろうか。だからイエス・キリストは、私は良い羊飼いなんだ、良い羊飼いは一人の一匹の羊も見失われること、滅びることを願っていない、だからそれを見つけるまでは探し回らないだろうか。どんなに苦悩の中にあっても、どんなにもう今生き絶え絶えになっている失望の中にあるもの、罪の中にあるものであっても、私はあなたを見出す、そうキリストは言われたし、そのことのためにキリストは働いてくださる。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。まさにイエス・キリストがこの世に来られたのは、イエス・キリストを信じる者が一人も滅びず神の命に生きるようになるためである。そう言ってこの場面において弟子たち一人一人の滅びを願わず、この場を、この場から弟子たちを守って去らせたということ、そういう書き方をしているわけですね、ヨハネ福音書は。あ、まさにここには神の愛と神の栄光がそういう仕方で表されていたんだと。この場を支配しているのは神の愛であり神の栄光なんだ、力なんだと。そしてその神の御心は、今言ったように一人の滅びをも願っておられない、神の御心を表すためにキリストが奮闘してくださったことなんだということであります。最後に一つ注目したいのは、今申し初めに申し上げたユダ、聖書はユダ一人を悪者にしているのではありません。確かに他の聖書によればユダは最後は自ら首を吊って自らの命を絶ったという書いてあるところもあるんです。ヨハネ福音書はそう書いてないんですよ。ユダというのを一人だけを悪者にして、あれがイエスを裏切ったんだっていうふうに書いていないんですよ。我々もみんなユダのようになる可能性があるんだということなんです。そういう私たちがキリストによって、キリストの祈りによって、キリストの技によって、その悪の力から守られていくものなんだ。ユダは、先ほどユダにサタンが入ったという表現がありましたね、あの13章のところに。我々にもサタンが入るじゃないですか、いろんな形で。我々にもいろんな形でですね、そして我々のうちに悪を引き起こすようなことが我々にも実に起こっているんでありますよ。そしてそういう道から我々がですね、本当に立ち直っていくためには、このキリストの祈りによって我々は立ち直ることができる。サタンは身近にいる。私たち自身はいつも誘惑しています。人間の知恵で事物を判断する、それは人間ではなくてサタンの知恵なのです。人間で全て考えてですね、こうやればこうやってこうなっていくだろう。ところが人間は先を読むことはできない。その行く先は、人間の知恵の行く先は何か、それは滅びであり闇であり死である。神に委ねていったらどうだろうか、キリストに委ねていくならどうだろうか。そこに光があり命があり平安があるんだということであります。我々はいつもそういうサタンの知恵に、人間の知恵で自分物事を判断していく、判定していく、決めていく、それが実はサタンの力。サタンを打ち破れるのは、打ち破ることのできるのはイエス・キリストしかいないのであります。だから私たちはイエス・キリストに信頼するとき、私たちはサタンの誘惑から救われていくのです。それしか方法がないのです。私たちがキリストが 私たちが滅びないように、私たちのために命を捨ててくださった良き羊飼いであるということを、毎週この礼拝においてキリストを我々が新しく信じていく、信じて信頼していく、その決断をしていく、従っていく、その時にキリストにある永遠の命に満たされて歩むことができる、これが我々の礼拝の恵みなのです。この主を離れて私たちはどこに向かうのでしょうか。その先は闇です、滅びです。神は私たち一人だに失われることを望んでおられない。光を受けて地に倒されたパウロは、サウロはその後洗礼を受けましたね。そしてエペソ書の中でこう書いています。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。お祈りします。父なる神様、あなたは私どもの危うい人生の歩みのうちに、罪の許しの恵みと、あなたを信じて希望と光の道を歩む道を、信仰の道を備えてくださいました。人間の作り出すこともできない恵みであります。今週もまた私たちはさまざまな戦いの中に生きなければなりません。主よ、どうかこれらの生きる中にあってサタンに支配されることなく、主の恵みを固く信じて今週もまた良き戦いをなすことができますように、一人一人のうちにあなたが御言葉と御霊を持って臨んでください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。